今宵は山大、今夜のゲストをご紹介いたしましょう。山口大学准教授でいらっしゃいます辰巳和子先生です。よろしくお願いいたします。
こんばんは。
お若いですね。
あの声だけ。
いやいやいやいや、もうこの番組も随分長くやっておりますけれども、先生の中でしかも女性というのは非常に珍しいんですけれども、多分今までいらっしゃった先生方の中でもお若い方だと思います。
いや、どうですかね、ちょっと心は、
なんか元気って感じがします。
最近ちょっとやっぱり、いろんな経験を、いい経験をしたので、はい、それで元気になったかなと思います、
ね、じゃあ最近のことですね、そのパワーの、はい、
そうです、パワーね、ちょっと天からパワーいただきます
。うわ、すごい
変な方法じゃないですけどね。
そんなお話も伺えるんでしょうか。ご専門は社会学ということなんですけれども、
はいはい、
社会学って一言で言っても随分広いでしょ。そうですね、
社会を対象とする学問ですから、ですよね、そういうとどこからどこまでっていうのは分からないですもんね。
辰巳先生はどういうことがご専門なんですか。
私は特に社会を見る、その社会が農山漁村というかですね、
農山漁村、
はい、村の方、村の社会を対象として研究をしております。
例えば生まれたところが農村漁村だったとか、 そういう家業の中で生まれたとか、
そういうのがね、ストーリーとしてはかっこいいんですけど、はい、私は実は広島市の、市内で生まれてるので、実はその農業ののの字もですね、分からず、その世界に入ってしまいました。
それ何かそういうきっかけがあったんですか。
そうですね、まあ、最初のきっかけはですね、うん、農村の郷土芸能に興味があって、うん、それは神楽っていう、
はいはい、
仮面をつけて舞う祭りなんですけど、それにを初めて見た時に魅了されたんですよ、うん、
はい、
なんていうんですかね、こう動きの速さとか、その中にあるこう、うん、音の止め方っていうか空間の切り方とか、そういうところにちょっと魅了されて、で研究っていうよりも単なる追っかけだったんです、うん、まあちょっとそれがかっこいいんですよね、やっぱりそういう待ってらっしゃる方々が、はい、でお面を取ったら普通のおじちゃんやお兄ちゃんなんですけど、
うんうん、
やっぱりその神がかりというか、はい、そういうところね、舞台で待ってる姿にちょっと魅了されまして、追っかけをしてて、
うん、
でそれをずっとしていくと、やっぱりその、まあ、神楽の背景にある社会が研究してみたいというふうに思ったわけです。
なるほどですね、不思議な縁というか。
そうですね、う
ん、それも神様のお導きなんでしょうかね。
そうであると信じたいですけどね。
特にお好きな神楽はあるんですか。おすすめ神楽。
おすすめ神楽はですね、ちょっとなかなか難しいんですけど、神社で昔から待ってる、うん、ゆっくりしたテンポの、うん、9枚っていうのがあって、はい、それは本当に、かしこまって見るのではなくて、うん、お酒飲みながら、眠い時には子どもたちは寝たりとかですね、なんかおつまみ食べながら、うん、おしゃべりしながら見る、うん、もうアットホームな神楽、
お祭りの中でやるとかね。
そうですね、そうですね、
なるほど、
それもまた一興なんですね、でそれとはまた別に少しホールとかですね、なんとか会館とかでショーアップされた神楽があるんですけど、それも
高千穂とか行くとありますよね。
高千穂にもありますね、ありますけど、私が好きなのは石見系のですね、広島の北部にある神楽なんですけど、
なるほど、
でそこでお面が飛んだりとかですね、火を吹いたりとか、まあ、そういうことにも魅了されています。
でその神楽をね、空想掛けをしていて、そのどうしてこの研究になっちゃうんですか。
そうですよね、うん、単なる神楽フリークだったのに、うん、まあ私もいろいろなこの神楽関係者といろいろ話しながら言ってる、うん、やってると、まあ、今後神楽をどうしたらいいとか、村をどうしたらいいという議論になった時に、私はまあちょっとその辺でね、読んだちょっとした本から引用したものとか、例えばマスコミがやっているようなこととかをまあ、さらっと表面的なことを言ったんですね。そうしたら、そこのやっぱり本気で地域をどうにかしようと思ってらっしゃるおじさんに、あんたはわしらのことをどれだけ分かっとるんかと、地域のことをどれだけ分かってるのかと、うん、分かってないくせに勝手なこと言うなと、うん、怒られたわけですね、でそこでもうピシャーっと、もうなんかハッとさせられたというか、
うん、
でそこで、まあ、自分がいかにこう 恥ずかしいことをしていたかということも気づきましたので、やっぱり一からちゃんと勉強をして、でその地域のことを分かった上で一緒に取り組んでいきたいと思いまして、大学院の扉を叩いたわけです。
うわ、そんな出会いがあるんですね。
だからその人にもし出会わなかったら、私は本当になんか血の通った地域の研究はできてないと思いますし、今でもやっぱり山口県のいろんな地域の方々と会った時に、まあ、軽い言葉を言ってはいけないとか、もしくはやっぱり地域のことを地域の目で見て、考えなきゃいけないということは、原点のあのおじさんのお叱りがあったのかなと思います。
ですね、いや大変もうこの話だけでもいいんですけれども、ね、このまま話し続けてもなんなんで、今夜はですね、この他の先生が今携わっていらっしゃる、お仕事もね、ちょっと伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。今宵は山口大学、辰巳和子先生にお越しいただいてるんですけれども、社会学はまあご専門ということで、現在今大学で、その他のお役をなさっているわけですよね。
はい、エクステンションセンターというところにおりまして、エクステンションセンターはある意味、外に広がっていくというかね、
地域の皆さんにね、
その一つの手段として公開講座を、開講しております。
はい、
で来年度23年度の公開講座がもう今申し込み、
真っ最中ですよね。
真っ最中なんですよね。でもすでに締め切ったものもありますけども、うちの公開講座というのは非常にバラエティに富んでおります。
本当に
健康とかですね、それからビートルズ講座という音楽に関わる、講座もありますし、それから日本語教師養成講座というちょっと専門的なものもあります。またアジア地域の教育改革を探索するというですね、アジアの、いろんな国のですね、教育がどうなっているのかと比較文化するものもあります。でそれからうちにはですね、時間学研究所という、
そう、山口大学ならではの研究ですよ。
そうですよ、本当にうち独自の研究所が、今回時間学への招待と。
これ興味があるんですよね。
そうですね、時間っていうのも、私たち普段時計で見る時間ってありますけど、さまざま、社会の時間もあれば、生物の時間もあれば、宇宙と物理の時間、いろんなところから勉強していこうという講座も開かれております。でその他にはですね、サマーサイエンススクールという理学部が中心になった、
これいいですね。
そう、自然科学の楽しさとか面白さを分かりやすく解説してくださる講座もあります。で特にですね、うちの売りとしましては、やはり地域連携、私が地域の研究しているということもあるんですけども、大学のキャンパス、学ぶ場所というのは吉田キャンパス、宇部キャンパスだけではなくて、いや地域も一つのキャンパスなんだということで外に出ていきまして、外で、大学の先生の話を聞き、さらに大学の先生の話だけではなく、そこの地域でですね、実際に活躍されている地域の方々の話も、その地域の空気を吸いながら、それだけではなく、その地域の食べ物も食べながら、さらにはちょっとお飲み物もね、そこの地方の飲み物もいただきながら、
ありとあらゆるコミュニケーションを図るわけですね。
そこでやっぱり、そこの地域の重要性、例えば秋吉台では、秋吉台で長年草原を保つためになぜ山焼きをやってきたのか、でそしてその秋吉台に住んでる人たちがどれだけその地域を愛してるかと、そういうことを延々とですね、語り合いながら講座をすると。
歩いて学んで理解するカタログにない秋吉台というタイトルがついております。
そうです、ただ単に行って、秋吉台綺麗だよかったという観光ではなく、理解するところまでですね、行きたいと思っております。でそれからもう一つ、俵山温泉ってご存知ですか。
もういい温泉なんですよ、当時は。
つやつやになりますよね、
本当に。
でそこにですね、
そこでもあるんですか。
そこにはもう行きます。
あらら、
そこに行きまして、そこの お話を聞くとという同時に、住職のですね、山本観光さん、名前出しちゃいましたけども、のお話も交えながら、俵山とそこにいる 神々ですね。
先生ご専門じゃないですか。
いやちょっとまさにその通りなんですけど、そこに人も住み神々も一緒に住んで、はい、そこの一つの社会ができているというようなことを学んでいこうという、俵山を歩いて黒子の伝承を学ぶという講座も用意されております。
なるほど、魅力的な、ね、授業があるんですね。
そうですね。でこういう講座ができるのは、はい、ただ単に山大が行ってお願いしますっていうんではなくて、うん、やっぱり山大の先生とその地域の方々が昔からですね、うん、研究面、うん、それからまあ生活の面でずっとつながってで連携してらっしゃるから、この講座がまあ氷山の一角として実現できたということになっております。
これまだ今先生ご紹介いただいた2つは
まだまだ
大丈夫なんですね。
はい、まだ他にもいろんな講座がありますので、ぜひこれはですね、エクステンションセンターのホームページを見ていただくか、エクステンションセンターのですね直通の電話番号にお問い合わせいただけたらと思います。電話番号は083-933-5059933-5059です。いろんな講座がありますので、ちょっと気になられた方は、まあ、お気軽にですね、お電話いただければと思います。
はい、いや実は私ビートルズ講座は2年連続受けておりましてですね、またこれも興味がありまして面白いですよね。
そうなんですよね。で福谷先生が前もここの
そうなんです放送に出てくださって2度も
しかそうですね、はい、出てくださっておられますので、まあ、内容はね、は
い、皆さんよくご存知
だと思いますけども、はい、ぜひですね今年もビートルズ講座福谷先生開講されておりますので、
はい、
ビートルズについてですね、まあ、特に都市論との関係でご興味がある方は、ぜひぜひ受けていただけたらいいのかなと思います。
ちなみに辰巳先生はこの今回の公開講座ではいらっしゃるところ、
私はもうマネジメントでいろんなところに顔を出しておりますので、
はい、もぜひ会いたいと思われる方はどっか行けばいいのかな
って
思ったんです。
どっか行けば私はどっかにおります。
どこかにいらっしゃる、
はい、おります。
全部受けないといけないじゃないですか。
そうですね、できれば全部受けていただけると
なるほど、
もう名誉受講者さんとして記録に残したいと思いますので。
なるほど、はい、そういうことですね。
はい、
はい、でも本当に気軽に電話をされたらいいです。それから山口大学のホームページの中から十分見られるようになってますので ね、はい、ぜひちょっと興味のある方はね、それぞれ日程も違いますし、それから講座にかかる費用も若干違いますので、はい、ご覧いただきたいと思いますね。
はい、
はい、じゃあちょっとここで一曲先生のおすすめの曲を聴かせていただきたいと思いますけれども。
そうですね、
何をお持ちになりましたか。
私はですね今日はですね、うん、曲はですね、スピッツのチェリーなんです。
あ、はい、
でまあ皆さんよくご存知の曲だと思うんですけども、その曲を少しボサノバ風に歌って、カバーを、ね、
はい、
してる、ソットボッセという、はい、人たちがいるんですけども、その人たちのカバーで聴いてもらいたいなと思います。
今宵は山口大学、辰巳和子先生。辰巑和子さんってこれ随分漢字がたくさんあって、
そうなんです。
先生もう結構大変ですね。
超強運の名前でございます、
ね。
はい、
すごいです。
赤い坊さんにつけられたらしいです。
あ、そうなんですか。
はい、もう名前負けしてます。
あら、いえいえ、そんなことはないと思いますけれどもね、最初に先生研究のお話伺ってたんですけれども、はい、そういう、まあ、農村であったりとかね、はい、漁村であったり、はい、そういうところのその地域で根ざしている、はい、神楽であったりということに興味を持ってらっしゃる、はい、日本だけなんですか。
いや、日本だけではないんですよね。うん、私はヒマラヤの麓の農村も調査をしてまして、うん、で、もともとやっぱり私は農業農村の原体験とか原風景を持ってなくて、で今日本の農村でそれができるかっていうとそうでもなくて、私自身のその原風景って実はヒマラヤの山村にあって、そこでやっぱりその昔ながらの機械を使わずに好きでこう畑を耕したりとかですね、もう日本が昔やってたような、うん、昔ながらの伝統的な農業をやってらっしゃるんですね。でそれはあちらで経験させてもらったという。
じゃあ日本と同じような経験をあちらでもされたですか。
そうですね、今の日本ではできないようなあれですけど、まあ、おそらく祖母とかですね、祖父がやってたような時代じゃないかなとは思います。でもそれはある意味やっぱり自然と共生してる生活なんですよね。で自然 の神様がいて、神様がいろんなものを、うん、与えてくれる。それはおそらく神楽っていうのがもともと五穀豊穣の祭りだったっていうことから考えますと、はい、日本でもやはり今年も豊作ありがとうございましたという意味で神楽があったと思うんですけど、うん、そういうのは日本違う海外だから、うん、異文化だから全く違うかっていうとそうではなくて、やっぱ村社会の考え方とか構造によく似たところがあるので、私は全く違う研究をしているっていう意味ではなくて、うん、村社会を研究しているという意味でネパールに行ったり、日本の山口県の農村に行ったり行ったり来たりしながら比較研究をしております。
そうなんですか。最近何か話題はありませんか。そうなんです
。最近ね、もう神を感じちゃったんですよ。そう、先ほど田原山温泉で、はい、村の神々という、話がありましたけど、実は本当2週間ぐらい前ですけど、はい、山にヒマラヤに入りまして、
2週間前ヒマラヤだったんですね。
そうなんですもうちょっと今ワイルドな感じですけど、行った時に、まあ、山が綺麗に見えるから行こうと言われて、はい、そこは多分2000メーターぐらい、標高2000メーターぐらいのところだったんです、はい、で行って行った、なぜか私が行った日に、まあ、雨女だったのかもしれないですけど、うん、大嵐、
歓迎されたんです。
歓迎されて、そうです、歓迎されたと思います、うん、だから雨は、うん、横なぶりの雨は降るし、風は吹くわ、うん、雪は一瞬にして積もるわ、うん、でさらに雷がすごかったんですよ。で雷がすごくて、うん、まあ、雷って言っても、まあ普通のね、うん、コンクリートの家にいたら雷は遠くに聞こえますけど、うん、山小屋みたいな木造のところで泊まって、それも標高高いところだから、はい、もうその近くにもう神様がいるという感覚と、絶対これは落ちるという、うん、落ちてくるんじゃない。で多分どこかには落ちたと思う。バキバキバキみたいな、
怖いですね。
それでもう震えながら山小屋で、まあ、それと寒さがあったので、うんうん、そこにでみんなでこう、まあ、ひしめき合ってですね、うん、静かにしてたんですけど、その時やっぱ寒いから、はい、焚き火というかかまどに、薪を、
うん、暖を取ってたわけですね。
暖を取ってたんですね、うん、で寒いくって、私はちょっと足がびちゃびちゃに濡れたから、うんうん、寒いのでちょっと火に足を向けてちょっと乾かそうとやってたところに、ネパールの友人が、うん、ちょっとカジコ、うん、それはダメだよというわけですね、
はい、
でと思ったら、うん、火には神様がいるんだよって、その火に足を向けちゃダメだよって言われて、なるほど、でその時、あ、そうだっていう風にハッとしたんですね、うん、でそれはおそらく私たちも火には神様がいるっていうのは、確か火の神様とか昔ありましたけど、今火に直接当たる感覚が機会がないんですよね。まあ、エアコンであったりとか、まあ、今ガスコンロもありますけど、まあ、電気になってたりとか、まあ、
全て何かのおかげで、ね、
そう、うん、間接的に温まってるという状況の中 で、ね、やっぱり火から遠ざかってるんじゃないかな、うん、ということに初めて、うん、ってか、まあ、改めて気づいたというか、
いい経験ですね、
うん、だから火のありがたみっていうものを知らずして温かい生活をしている私たち、ああそうするとだんだん生かされてるっていうか、そういうことを忘れがちになっちゃうのかなっていうふうに、うん、でそういう意味でやっぱ村社会っていうのは何かを私に気づかせてくれる。それはもうもちろん最初に出会ったおじさんの一言、
うん、もうそこからですもんね。
そうですね、だからやっぱり本当に人間強くないですから、やっぱり気づいてもまたちょっとね、傲慢になっちゃうんですよ、それをまたより戻してくれるというか、そういう経験をして今に至ると、今日に至るということです。
いや興味があります。またぜひですね、もう時間がないので今度はそちらの話を伺うために来ていただこうと思います。本当に突然終わって申し訳ないのですが、いえいえ、ありがとうございました。貴重なお話を。